で、まあ、先住民と権力とか言うと、ちょっと、そう、なんていうの、ハードルが高いものに移ってしまうかもしれないんですけど、まあ、日常的なことで言うと、それこそこの夏を訪れたのは、まあ、ベルギーと、デンマークとオランダと、カナダなんですが、外国で言うと。で、その各国を訪れた、その中でもその都市、ブリュッセル、アムステルダム、コペンハーゲン、バンクーバーは、バイカブルシティって言って自転車に優しい街づくりを推してるエリアなんですね。で、道路空間っていうと、どうしてもこんだけ自動車社会になってしまうと、自動車で動きやすいための地図を想像するしがちなんですけど、自転車にとってどのルートがいいとか、自転車を利用する者にとって見やすい地図だし、歩行者にとって見やすい地図っていうのは意外と別物っていうので、
うんうんうん、
自転車乗りの、サイクリングを楽しむための地図っていうので、それぞれの場所で発行されてるのを見ると、普段見てる地図と違うな、なんていうことが、どこがバイクにとって自転車にとって、自転車レーンが整備されてます、あるいはその起伏が激しくなくて、動きやすいです、どこに駐輪場、バイクラックがあります、どこに自販機があります、ここが、自転車を止められて、かつ景勝地としてフォトスポットです、みたいなことが自転車のスケールで書いてあるっていうのは、普段見てるその自動車移動にとって見やすい地図とだいぶ違うなっていうのが、今言ったように自分の中でもだいぶ身をもって感じられてたので、面白い旅だったなと思いました。
うん、リュートさんいかがですか？
うん、いや、なんか最近スマートフォンの地図も切り替えることができるようになってて、多分僕が 今普段使ってるやつだと、公共交通機関をメインに出るやつと、運転するようにメインで出る地図と、それ以外になんかエクスプローラーだから、なんかこう周囲に何があるかを知るため、だからそれはお店とかが見つけやすくなるのかな、なんかいくつかモードが4つぐらいあって、今ので3つなんで、もう1個何だったか忘れちゃったんですけど、まあなんかそういう、だから違うなんか情報を載せることによって、結構まあ街の見え方違ってくるし、その自分がどういう移動の仕方をしてるかとか、どういうなんか何をしようとしてるのか、こう車で移動しようとしてるのか、電車でここからここに行こうとしてるのか、それとも今まさにいるこの周りでご飯食べるところを探そうとしてるかとか、それだけでもなんか確かに地図が違った方が便利、地図が違わなくてもいいんですけど、そのどういう情報が強調されるのが便利なのかって違うのは確かにそうだし、なんか最近スマートフォンの地図とかでもそういうのができるようになってるのってあるなっていうのを、なんかそういえばっていうのをただ単に聞きながらそういうのを思い出してたっていうのはあるんですけど、
そうか、なんか地図に何を表すかっていうのもあるし、世界観っていうのが地図っていうか、なんか世界観が、場所への世界観が、そう、最初渡辺さんがおっしゃったアート、そのアートと全然関係ないようだけど、でも地図ってもともとはそこにいる人とか、ある人とか、ある社会の世界観を表しているような気もして、で、例えばある社会では方向っていうのがすごく大事だったり、どこどこの風がから風が吹くとか、別に私だったらなんかこっちから吹いてる、こっちから吹いてる、そんな関係なくても、ある社会ではその方向がすごく大事で、その方向が分かりやすいとか、大事なものが大きくなってるとか、何に挟まれてるかが大事だったりとか、そういう 地図がそもそも持つ表現、そのメディアとは違うかもしれないけど、その人たちが使ったり暮らしたり世界観としての地図っていうのも、あの地図っていうかその平面表現みたいなものが あるんじゃないかなと思って、マタルさんの話を聞いているとこう GIS がどう使われているかっていうことは、そのそれを使う人のなんか世界観とか思想とかポリシーみたいなのもこう情報の中に入ってきて、でそれが今では平面、今までは平面として紙の上に落とす地図だったのが、それがこれからもっとこうメディアが、あるいはそのどういうふうにこうコンピューターの中で表現できるか、 3D とかも含めて表現できるかによって、もっとなんか世界観の表現方法としてのなんか地図っていうのが、さらにこう展開しそうな、なんかすごく私も表現できないんですけど面白いなって。でもそれは本来地図というものが持っていた要素なんじゃないかなっていう、なんか渡さんの話聞いて思いました。
あ、はい、ありがとうございます。そうそう、地図を通じて世界を見るっていうので、なんだろう、あのいろいろね、地図自体にも いろんな表現だったり見せ方見られ方があって、かつ地図を使わなくても、そのさっき麦子さんが言われてた方向だったり、あるいはそのあの自然との関わり方によって、あの場所を把握するっていうの話だと、カナダのその先住民は石を、先住民のそのアートと何かそののものとして有名なのって、トーテムポールがカナダはあると思うんですが、それの他にもイヌクシュクっていう、石を積み上げて、その場所内を何か人々のナビゲーションないしコミュニケーションツールに使われていたオブジェがあって、結構大きな石積みなんですけど、それはそう人型に積んであったら、この場所は居住地ですよっていうようなことを表していたり、あるいはその何かその矢印的な方向で指し示すものがようなオブジェは、その先に例えば獲物がよく取れる場所がありますよとか、そういうことを示すために石積みで、住民たちは地図っていう平面で何か空間的な構成物を示さなくても、豊かに暮らすことができていたみたいな歴史も知る機会になって、それもそれで面白かったし、で、かたやそういう電子地図を使わない、地図も使わない空間的なもののコミュニケーション表現、伝達を知る機会にもなれば、学会でのその最先端の話だと、地図はどうしても平面ってさっきおっしゃられてたけど、二次元で、示す、イメージがつきがちですけど、三次元ないし、デジタルツインって言って、その現実のその世界の、構成されているものをバーチャル空間上にそっくりそのまま再現しようみたいなスケールで今そうコンピューターの世界ではどうも動いていて、でそこでその現実そっくりにじゃあその空間を作ることの何が意義があるのかっていうと、さっき の, その気候変動だったり、あるいはその何かしら の, その自然災害のシミュレーションに使いましょうと。何度上がったら風の流れないしその気温はこの街ではどういうふうにどう変わるのかっていうのを局所的に測るのに、実際に事情をいわゆる変数っていうんですかね、何かしらのその要素を現実的に変化させることは難しいけど、バーチャルのシミュレーション上では簡単にできるから、それをすることで実際にどう変わっちゃうとまずいのか、それに対してどんな対策を打てば軽減することができるのかみたいな話を研究していますというような発表もされていて、で、すごい広い幅でない地図ないし GIS を考える機会になったなというふうに思っています。
なんか すごいいいんですね。私カーペットとか見るの好きなんですけど、カーペットって平面で折ってる人がそのあるイメージも折っていくんだけど、でもそこに動物がいたり川があったり風景があったり何かが大きかったりとか、そういうその人が持っている、折ってる人が持っているそのイメージみたいなのがこう反映されていて、そういうこうなんかイメージとか、あるいは何を怖いって、子どもの頃だったらある場所が怖いっていう何かこう恐怖みたいなもの、場所に対する恐怖みたいなものだったり、そういうものとかもなんかこれからいろんな意味でこの場所の匂いじゃないですけど、場所が発生させるものっていうものがさまざまな形で情報としてこうなんか入れ込まれたり、あの共有されていくんじゃないかなっていう、そういうもののなんか最先端にバドルさんがこういろいろこういろんなところを見ながら感じ取っているのかなと思って、なんか聞いててワクワクしました。ルートさん、なんか思い出されましたか？
はい、あの地図なんかこうバイカブルシティとかのそういうのの、まあ、あの自転車向けの地図がとか、そういうスケールでの地図がとか見え方がとか、そういうのの話の関係で、なんかこう あと最初の方に話していた大学への GIS の普及とか、他の地理学以外の分野への GIS の普及みたいなのの話と関連して、そういえばって思ったのが、多分日本でも多分結構いろんな学術分野のゼミとかで地域貢献とかそういうことも言われるから、結構地域の活性化に何ができないかみたいなことをこう3年生学部3年生4年生とかのゼミとかになるとフィールドワークとかやって何かできないかって考えたりするとかがあって、まあそれで結構よくあるのが地域の観光地図を描きましたとか、そういうのとかが取り組みとしてこういうのやりましたとか、 あとはまあなんかこう特産品を使った何かを考えましたとか、そういうのが結構あったりするんですけど、でもまあ観光地図作るとか、まあそのにぎわいを創出するための動向っていうのは、何かその地域の空間的なっていうのかな、何かこう 見え方をちょっと変えてみるとか、そういう違う視点から表現してみるみたいな、その、ね、フィールドワークした結果書いた地図っていうのは多分普通に駅の前に貼られてるこの周辺図みたいなのと違う地域の中のつながりが表現されてたりとか、こことこういう道沿いに実はあって、その電車とはなんていうのかな、電車ができた後にできた街並みとは違うこっちの方にこう観光資源があるみたいなのが見えるとか、そういうのとかがあったりとかするので、まあそういうなんか GIS っていう、こうソフトウェアとかそういうのを使ってはいないにしても、考え方としては結構実は使ってるところって多分あるのかなっていうのを最初の方の話の補足として、そういうちょっと思った。
渡るさん、いかがですか？
そうですね、まさにその人の頭の中のその街のイメージとかって人によって全然違うんですよね。自分の授業でも、それは1年生向けの授業なんですけど、キャンパスについてないし、そのソウルズベリーのその街に関して思い思いに認知地図って言うんですけど、その頭の中である街のイメージを地図的に表現してくださいって言って渡すと、もう人によってバラバラで出してくるものが、なんかまあ、で年齢によっても違うんですよね。年齢というか、まあ、1年生向けの授業ではあるんですけど、その街に、遠くから初めて来たばっかりですみたいな人と、まあ、4年生でもその授業を取っていて、もう4年間ソルズベリーに住んでますみたいな人だと、知ってる量も違えば、あるいはその好きなもの、例えば食べ物が好きな子だと、そのファーストフード店から何から全部各もの食料品店ばっかりみたいな子もいれば、うん、あとはその植物が好きで、大学の中の植物園だけやたらと詳しく書いてる子もいれば、で あとはだからそのどこで過ごしてるかによってやっぱりそういうものが大きく描かれてたり、あるいは詳しく描かれてたりするんですよね。まあ図書館なら図書館とか、あの図書館の中でも多分そのあのどのまあ地理学とか GIS に関する本はここにあるみたいなことは詳しく知ってても、他の分野のことは知らないみたいなことが普通に起きてるのが、認知地図として紙に手で書いてみましょうっていうふうに、あの実際にお題として出すと、それがありありとその目で見える情報として出てくるっていうのは、あの面白いですよね。
面白いですね。人は見たいものを見てたり、意識しているものを見てるけど、そうじゃないのも見逃したりしているから、その認識がどういう形のものなのかっていうのが、いろんな人とのが同じ地図を作っていたら、それが露骨に見えるわけですね、うん、面白い、うん、でいろんなところを見て見られたり、毎年いろんな研究会に参加されたりして、ひとりさんが今なんか取り組もうとしていることとか、あの面白いなと思ってらっしゃるのはどういう分野だったりするんですか？
おお、それは交互期待って感じですけど、そう、あのまあただそう、この1年大学、うん、まあ人間一人で考えてることで、やっぱりあのたかが知れてるっていうんですかね、あのいろいろあのこの夏1年あの学会なり、サマースクール夏季集中 の、 その研修でいろいろ見て回ったものを、まあ、授業にどう還元しようかなっていうのと、あのソールズベリーの学生が結構そのモチベーション高い学生がありがたいことにうちの学科多くて、大学院目指す子も多いんですよね。でその子たちとどんな研究しようかなっていうので、だから何をというよりは誰とないし、その人たちが、学生たちが、あのまあうちの学科、修士課程までしかないんですけど、その次、うん、大学院の中でもその後半戦博士課程をどこの大学に進みたいっていうので、あのその子の興味関心に合わせてうまいこと、あの面白いプログラムに送り込むにはどういうふうに手伝えないかなみたいなところが、あの自分の今の興味関心、まあもちろん GIS の自分の個人的研究に関してもいくつかはそのやりかけのことあるんですけど、やりかけないしやり始めたこと、まあそれは、うん、成果が出たらまたここで言うとして。いろいろちょっと一緒に GIS を考えるっていうので、自分も引き続きいろいろ頑張っていきたいなとは思ってます。
すごい。それは自分をこう拡張させていくことでもありますよね。関心とか誰かとつながりながら、自分が持ってなかった関心とか、それが あるいは自分が持ってた関心とかが広がったり、でもその子がもっとそれをこう違う場所につなげてくれたり、その人の発想の中で広がったりする、その全体がまたこう絡み合いながら広がっていくっていうのは、すごくこれからが楽しみですね。あの今いるからできることでもあるし、今ある人のつながりの中で展開できることでもあるし、若い人からのいろんな発想もにも触れられて、すごく楽しみだなって思いました。リュータさん、最後に何かありますか？
うん、いやそうですね、あのまああんまり向井さんが言ったことと変わらないので、まああれなんですけど、いろんな、うん、展開がというか、そういろんなこう共同あの一緒に働くことができる分野でもあるので、多分いろいろな出会いがあったらいろいろ展開していくこともあるんだろうなとも思いますし。
はい、あのじゃあ今日はありがとうございます。毎回 GIS の話を聞くとワクワクして、なんか次が楽しみになってきますので、これからもどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、今週お届けした3曲は、最初の曲がバウンディで怪獣の花歌、 そして2曲目が沙織早見でその声が地図になる、3曲目がアレクサンドロスで渡り鳥でした。今日はアメリカのウェルカムウィークとアーバナシャンペーンでの関連イベント第12回イミグラントウェルカムアワードについてお伝えしました。そして渡るさんとの第13回 GIS シリーズの後半、 GIS が人権といった思想や質的な情報を含めて展開しているとお話とても印象的でした。では時間です。来週またの時間に遥かなショーでお会いできますように。WRF のオフフォーラムソンペンコミュニティビューズエクスプレスドーズオブスピーカーサンドゥーノスプレゼント WRF アバナシャンペンデルメディアセンター。 Thank you very much for listening 遥かなショーフロム WRF アバナ。 This is the time for it. We will see you next Friday at the same time.